の眠くなる話。こんにちは、川手由紀子ことよきです。第68回始まりました。この番組はいつも頑張っているリスナーの皆さんのためにひたすら眠くなる話をしてリラックスしてもらおうという番組です。近況報告、稽古三昧です。ありがとうございます。まあ、2月3月の舞台に向けた稽古がですね、まあ、1日に2個稽古があるとか、そういった日々を過ごさせていただいてます。おかげで頭の中が結構えらいこっちゃなんですけども、まあ頑張っております。今回はですね、そんな忙しい日々ですが、人間失格のシリーズを続きをお送りしたいと思います。あとちょこっとトークでは神戸に行ったお話をしたいと思います。それでは今日もゆっくりリラックスしてお聞きください。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
ねえねえ、映画見に行かね。
この前も言ったじゃん、別のとこがいい。
そんな彼女の無理難題に直面しているあなた、劇場へ遊びに来ませんか？劇場が分かりづらくたって、有名な人が出てこなくたって、大きくなくたってやっていることは同じです。そんな小さな劇場の中身をヘンテコトークで紹介しちゃいます。僭越ながら番組内容を変更してシロが演劇情報をお送りします。各週水曜日ポッドキャストで配信中。お芝居一回見てみない？
Try to the next stage アルファ。
日陰者という言葉があります。人間の世において惨めな敗者、悪徳者を指さして言う言葉のようですが、自分は自分を生まれた時からの日陰者のような気がしていて、世間からあれは日陰者だと指さされているほどの人と会うと、自分は必ず優しい心になるのです。そうして、その自分の優しい心は、自身でうっとりするくらい、優しい心でした。また、犯人意識、という言葉もあります。自分は、この人間の世の中において、一生その意識に苦しめられながらも、しかし、それは自分の曹公の妻のごとき好伴侶で、そいつと二人きりでわびしく遊び戯れているというのも、自分の生きている姿勢の一つだったかもしれないし、また、俗に、常に傷持つ身という言葉もあるようですが、その傷は自分の赤ん坊の時から自然に片方のすねに現れて、蝶鶴に及んで治癒するどころか、いよいよ深くなるばかりで骨にまで達し、世々の通句は千変万化の地獄とは言いながら、しかしその傷は次第に自分の血肉よりも親しくなり、その傷の痛みはすなわち傷の生きている感情、または愛情のささやきのようにさえ思われる。そんな男にとって、例の地下運動のグループの雰囲気が、変に安心で、居心地が良く、つまり、その運動の本来の目的よりも、その運動の肌が、
自分に合った感じなのでした。堀木の場合はただもうアホの冷やかしで、一度自分を紹介しにその会合へ行ったきりで、マルキシストは生産面の研究と同時に消費面の視察も必要だな、などと下手なシャレを言って、その会合には寄りつかず、とかく自分をその消費面の視察の方にばかり誘いたがるのでした。思えば当時は様々の方のマルキシストがいたものです。堀木のように虚栄のモダニティからそれを自称するものもあり、また自分のようにただ非合法の匂いが気に入ってそこに座り込んでいるものもあり、もしもこれらの実態がマルケシズムの真の信奉者に見破られたら、堀木も自分も劣化のごとく怒られ、卑劣なる裏切り者として立ちどころに追い払われたことでしょう。しかし自分もまた堀木でさえもなかなか除名の処分に合わず、ことにも自分はその非合法の世界においては合法の紳士たちの世界におけるよりもかえってのびとびと、いわゆる健康に振る舞うことができましたので、見込みのある同志として吹き出したくなるほど過度に秘密めかしたさまざまな用事を頼まれるほどになったのです。また事実、自分はそんな用事を一度も断ったことはなく、平気で何でも引き受け、変にギクシャクして犬に怪しまれ、不審尋問などを受けてしくじるようなこともなかったし、笑いながらまた人を笑わせながらその危ないと彼らの称する仕事をとにかく正確にやってのけていました。自分のその当時の気持ちとしては、党員になって捕らえられ、たとえ終身刑務所で暮らすようになったとしても平気だったのです。世の中の人間の実生活というものを恐怖しながら毎夜の不眠の地獄でうめいているよりは、いっそ牢屋の方が楽かもしれないとさえ考えていました。
おはよう、ユッキーだよ。川手由紀子の眠くなる話。
面白いって聞くけどなかなか手が出せない漫画はありませんか？アニメは面白いけど漫画を読む気にはなれないなという方、漫画って面白いの？なんて言ってるあなた、そんな時にはこの番組、グーグー漫画フロンティア、私宮本浩がいろいろな漫画をご紹介いたします。毎週木曜日ポッドキャストにて配信中。漫画は日本の文化、あなたも漫画を読みませんか？
Try to the next stage アルファ。
ちょこっとトーク。はい、ちょこっとトークのコーナーです。今回はですね、神戸に行ってきましたっていうお話です。私人生で初めて兵庫県に入ってきました。いやー、 神戸はですね、私知り合いがいるんですけれども、まあ、今回その知り合いには会えなかったんですが、まあ、なんで、その神戸に行ったかって言いますとですね、舞台の観劇をしに行ったんですね。初めてですよ、舞台を見に、他県まで行くのは。今までこう、都内中心で、都内を回っていて、もしそれで売り切れだったら諦めてたりしたんですが、今回はですね、諦めきれずですね、ついついその、兵庫の方まで足を伸ばしてしまったんですね。で、何のお芝居を見たかと言いますと、かの有名な塚浩平さん作の、熱海殺人事件を見に行きました。東京はですね、まあ、12月の年末にやっていまして、どうやら連日ソールドアウトで当日券も並んでいた方もいたらしいんですが、当日券も出ずといった超人気っぷりだったらしいです。で、兵庫のですね、この熱海の方もですね、ギリギリでした。もうギリギリ取れたようなチケットだったんですけども、まあ、一人だったからかわかんないんですが、一席だけ確保できまして、しかも席がですね、真ん中ら辺だったんですよ。一階の真ん中真ん中ぐらいで、結構いい席だったんですよ。で、まあ、勢いで撮っちゃったんですけどね。まあ、せっかくだから観光もしつつということで、神戸に行って見つつ観光しつつ行ってきたわけですよ。ちなみにですね、まあ、1月の9日10日に向かったんですね。3連休の初日と中身なんですが。いやー、これは前回放送でもお話ししましたが、その勉強の一環としてですね、まあ、塚浩平さんの作品を一度も見たことがなかったので、熱海殺人事件なら、まあ、最初に見る作品としてはとてもいいかなと思って選んだんですが、まあ、この作品のこの目玉としましては、まあ、風間森夫さんと平田光さんが、まあ、そのお二人がこの熱海を初めてやった時と同じ役を今回再演でやってくださるというのが、まあ、一番の見どころでして、いや、まあ、その他にも中尾くんとか、まあ、いろいろこう、若手の、方も出てたんですが、私はまあ風間さんと平田さんを目当てに見に行きました。でですね、もう私この前にですね、蒲田行進曲をテレビで見てたんですよ。で、蒲田行進曲ちょうどお二人の作品なんですけれども、私の中ではその蒲田行進曲の銀ちゃんとヤスのイメージだったんですが、まあ今回熱海を見ましたらもうすごかったですね。全然イメージがもちろん違いますけれども、とにかくですね、もう圧倒されるばっかりでですね。まあ、歌というか、音がかなり BGM というか、音響がかなりすごいんですよ。いきなり大きい音が出たり、まあ、ちょっとこうバックで流れていたり、音の使い方が結構派手でして、まあ、それでまたこうびっくりしますけれども、まあ、その演出と、まあ、風間さんと稲田さんのお二人のお芝居がですね、素晴らしくマッチしましてですね。こう、塚浩平さんの作品って、こう、セリフが長いんですよ。長セリフがずっと続くみたいな。通常の、まあ、役者とかでしたら、もう何言ってか途中で分かんなくなっちゃうんですよね。もう分かんなくなってもういいやってこう流しちゃうんですけども、お二人の長台詞全然もう一音一音届くっていう素晴らしく、もうびっくりですよ、いろいろ。もう私が普段見ていたお芝居は何だったんだっていうぐらいほんとすごい方で、で、あんなホールの中でお芝居をやっているにもかかわらず、小劇場のようなこう近さもあり、もう迫力が半端なかったですね。もう見た後ですね、なんかもう頭痛くなってしまいました。もうなんか全部こう聞こうと思っていたら、もう情報量が半端なくて、もう頭が痛いわってしばらくうーうなってたぐらいなんですが、いや、ほんと見てよかったです、これは。いや、こう映像には残らないらしいので、もうとてもいい経験をさせていただいたわけですね。いや、ほんとよかったです。おすすめですね。でですね、まあ、これが10日の4時半の回だったんですけど、前日に流行りましたので、前日、ちょっとこう、うろうろしました。まあ、夜ご飯が、まあ、まあ、ホテルの近くの方で食べたんですが、まあ、この翌日の朝に、異人館街を回ったりとか、まあ、そこで知り合った、まあ、ベンチャーズとビートルズが好きなマスターの喫茶店があるんですけども、そこのマスターの方と仲良くなったりとか、そちらで結構朗読のお芝居とかやってたりするよって教えてくださって、あ、すごくいいな、やりたいなって言ったら、ぜひぜひって、こう、紹介してくださったりとか、まあ、とても仲良くなったんで、また行った際はお邪魔しようとは思っているんですけども、まあ、人との出会いもありましたし、いいお芝居とも出会いましたし、2日間だけでしたけれども、とてもいい経験をさせていただきました。全然関係ないですけど、私この神戸に行った時に行きたかったお店がありまして、まあ、三宮の方なんですが、ダニエルっていうお菓子屋さんがあるんですね。 まあ、ケーキとかいろいろ売ってるんですけど、そのダニエルのカヌレっていう焼き菓子があるんですよ。なんだろう、ちょっとこう変わった形の焼き菓子なんですけども、その知り合いがそこのカヌレをよくお土産で買ってきてくださいまして、ぜひ一度行ってみたいなと、一度でいいから行ってみたいなと思って行くことができたんですね。いやー、本当美味しかったです。親にですね、お土産でちょっと量の多いやつを買ってあげたんですけど、親二人とも喜んでくださって、いやー、いいものを食べられました。このお店はですね、大阪と神戸にしかないので、東京の方では買えないんですけども、あと消費期限もちょっと早いので、まあ買える間際じゃないと買えないんですが、ぜひぜひダニエルのカヌレおすすめなので、神戸に行った際はどうぞっていう感じですね。いやー、いいお芝居をまた今月も見たいと思ってます。その見た時はまたここでお話をさせていただこうと思います。ではちょこっとトークでした。
おはよう、ゆきだよ。川手ゆき子の眠くなる話。
あのタイトルをやってみよう。
この番組はゲーム好きの2人がゲーム好きな人にもそうでない人にも送る、実際に今プレイしたレポートやおすすめ情報、時にはマニアックな情報をお届けします。
テレビゲームの
中林、各週木曜日配信中。
まずは実際に触ってみよう。そこのあなたもレッツプレイ。
Try to the next stage アルファ。
はい、エンディングです。いかがだったでしょうか。今回はですね、人間失格の続きと神戸に行ってきたお話をさせていただきました。告知です。2月24日から28日まで池袋にあります東京芸術劇場のシアターイーストにて、ライジングティップ等さんの模範都市に出演します。前より4,500円、当日5,000円になっています。詳しい予約など、まあ、情報などは私のブログにアクセスしてください。あとですね、来月、再来月か、3月の25日から27、金土日なんですけれども、こちらもお芝居やります。下北沢にありますカフェ下北沢亭にて、たまたま素敵っていうお話に出演させていただきます。こちらはですね、エチケットが、ワンドリンク込みで3,000円、前より当日一緒です、になっています。こちらはですね、まだちょっと予約がですね、先なんですけれども、もしお時間がありましたら、こちらの方もぜひぜひ。この情報はですね、これからブログに載せていきますので、チェックしてください。あと、番組はお便りを募集しています。何でも良いので送ってください。宛先は zzz@alpha-radio.com です。個人的なブログは明日の風のためにで検索してください。ツイッターとフェイスブックは名前でお願いします。次回はですね、いただいたお便りをちょっと読もうかなと思っています。なので、ぜひぜひ送ってください。それではまた次回も一緒にリラックスしましょう。お送りしたのはユッキーでした。まったね
ー。この番組は、株式会社アルファの制作でお送りしました。
おやすみなさい。
川手由紀子の眠くなる話。